こんにちは、アトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。福田真澄のでっち上げは、福岡で起きた教師と児童をめぐる告発事件を追ったノンフィクションルポルタージュである。学校現場での体罰やいじめ、自殺強要、 PTSD 発症といった深刻な疑惑が社会に拡散される一方で、その告発の信憑性や関係機関の対応の妥当性が問われる経緯を丹念にたどる。著者は報道行政、学校、医療法廷がどのように事実認定へ関わり、どの段階で判断が歪みうるのかを具体的に検証している。本書は単なる事件記録ではなく、集団の思い込みが個人の人生をいかに追い詰めるかを示す社会ハルポであり、冤罪、メディア批判、教育現場の構造的問題を考えるための素材として読まれてきた。事件の真相だけでなく、なぜ真相が見えにくくなるのかという点に焦点がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教師によるいじめ事件として報じられた経緯と告発が広がった構図。本書の中心には福岡で起きたとされる教師による児童へのいじめ告発がある。家庭訪問をきっかけに担任教師が差別的発言や暴力、自殺強要を行ったとする主張が出され、学校、教育委員会、報道機関がそれを大きく扱ったことで、事件は一気に社会問題化した。ここで重要なのは、個別の訴えが検証の十分でないまま公的な事実のように扱われていく過程である。本書は告発の内容そのものだけでなく、なぜその主張が疑われにくかったのか、なぜ周囲が早い段階で追認に傾いたのかを追う。つまり本書は、ある事件の真偽を語るだけではなく、告発が制度や世論の中で既成事実化していく仕組みを示す点に特色がある。読者はここから被害申告があった時の初動の重さと同時に事実確認の慎重さの必要性を学べる。次に、報道と世論が冤罪を強める時の危うさを検証する視点。本書が強く問題にするのは、新聞や週刊誌、ワイドショーなどの報道がまだ確定していない情報を強い断定表現で拡散させる危うさである。事件では教師が史上最悪のような扱いを受け、実名や顔写真まで含めて糾弾の対象になったとされる。こうした報道は読者や視聴者に強い印象を与える一方、後から事実関係が揺らいだとしても最初に形成されたイメージをなかなか修正しない。本書はその点を、メディアの責任という抽象論ではなく、具体的な報道の連鎖として描く。重要なのは、報道が単独で偏るというより、世論の期待や都媒体の追随によって疑うこと自体が難しくなる点である。つまり本書は、メディアを批判する本というより、メディアが真相形成の場でどれほど大きな権力を持つかを可視化する本だと言える。情報を受け取る側にも、処方をそのまま確定情報とみなさない姿勢が求められることがわかる。さらに、学校と教育委員会の初動対応が問題を拡大させた仕組み、事件のもう一つの焦点は、学校内部と教育行政の対応である。本書では、学校側が十分な事実調査を行わないまま、保護者対応と世論対策に追われ、結果として教師を孤立させていく過程が描かれる。教育現場では、保護者からの強い抗議に対して、組織として早く収束させたいという力学が働きやすい。そのため、真偽の確認よりもその場を収めることが優先されると。後で撤回しにくい判断が積み重なってしまう。本書はこの問題を個人の資質に還元せず、組織が不祥事を恐れるあまり、検証より同調に傾く構造として捉えている。さらに、教育委員会による懲戒処分が、その後の世論や裁判の見方にも影響した点が重要である。組織判断が事実認定の代替物になってしまうと、外部からは処分された側が有罪に見えやすくなる。本書は、教育行政の判断が持つ重みと、その危険性を同時に示している。そして、民事訴訟と判決の推移から見える事実認定の難しさ。本書では、告発が報道だけで終わらず、民事訴訟へ発展していく流れも重要な要素である。事件が法廷に持ち込まれると、感情的な非難ではなく、証拠と証言によって判断されるはずだが、実際には証言の信頼性や記録の扱いが大きな争点になる。本書が示すのは、法廷であっても最初の印象や組織の規制判断から自由でいることが難しいという現実である。判決の推移をたどることで、ある時点では一部の主張が認められても別の争点では否定されるなど、事件の全体像が単純な白黒では割り切れないことがわかる。これにより読者は、裁判結果だけを見て真相を即断することの危うさも理解できる。本書の価値は、司法判断を礼賛するのでも批判するのでもなく、法廷が真実発見の場でありながら、同時に人間の不確かさを抱え込む場でもあることを示している点にある。最後に、冤罪の構造を通して、思い込みと集団心理の怖さを描く社会ハルポ。本書の核心は、単なる一事件の暴露ではなく、冤罪が生まれる条件を描き出している点にある。著者は、学校行政、報道、医療、 裁判が互いに影響し合いながら、審議の検証よりも物語の整合性を優先してしまう危うさを負う。ここで起きているのは、誰かが意図的に嘘をつくという単純な話だけではない。むしろ確証が不十分なまま、周囲がそれぞれの立場から最もらしい解釈を積み上げ、その結果として一人の教師が社会的に断罪されていく構図が描かれる。だから本書は、加害者と被害者を単純に配置する一般的な事件ルポとは異なり、制度と感情が連動した時に何が起きるかを考えさせる。冤罪の怖さを知るだけでなく、断定の前に立ち止まる思考習慣の必要性を読者に突きつける点で社会的な意義が大きい。結論として、でっち上げは学校問題、冤罪、メディア報道、行政判断が複雑に絡み合う事件に関心のある人に向いている。特に教育関係者、報道に携わる人、法制度や社会問題を考える読者にとって、事実確認の難しさと初動判断の重みを具体的に理解できる一冊になる。本書の利点は、単に事件の経過を追うだけでなく、なぜ人々がある筋書きを信じてしまうのか、その背景にある集団心理と組織の論理まで視野に入れている点にある。似たテーマの事件ルポと比べても、告発の拡散、組織の追認、法廷での揺れ、そして冤罪としての再評価までを一本の線でたどれるため、読み終えた後に残る論点が多い。真相を断定する読み物ではなく、真相が簡単には見えない社会の仕組みを考えるための本として長く参照される価値がある。ご支援いただける場合は、福田真澄、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。